SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ガザから避難しているパレスチナ人へのビザの発給が政治的な論争になっています。イスラエルは5人を死亡させた国連の流通センターへの空爆はハマスの司令官を標的にしたものだと言っています。そしてバララットの金山での死亡事故を受けて労働組合は訴訟を起こすことを約束しました。この週刊ニュースラップでお伝えする主なニュースです。はじめニュースです。ガザから避難しているパレスチナ人へのビザの発給が政治的な論争になっていて、保守連合は安全保障への懸念から正当化されると主張しています。保守連合のピーター・ダットン代表は、そのプロセスの取り扱いは初めから間違っていると言っています。
The government's rushed here to issue these visas in a circumstance I can't understand how it's in our country's best interests and
どういう仕組みでそれが我が国の最善の国益かを理解できない状況で、政府は大急ぎでこれらのビザを発給しました。これは私にはジャイルズ移民相がまたヘマをやったとしか思われません。ダットン代表はこのように述べました。パレスチナ総代表部は SBS に対して、オーストラリア当局はいくつかのビザの取り消しを考え直して、そのビザを与えられた人々が安全にオーストラリアへ来られるようにすべきだと述べました。連邦政府のクレア・オニール内相は声明を出し、すべてのビザの申請者は安全保障上のチェックを受け、オーストラリア政府は状況が変わった場合にどんな発給済みのビザでも取り消す権利を留保すると述べました。アメリカのバイデン政権は、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相を交代させるために新たな選挙を行うことを呼びかけた民主党のチャック・シューマー上院議員とは距離を置きました。過半数を占める民主党のリーダーで、ユダヤ系のシューマー上院議員は上院で、ネタニヤフ氏は極右過激派の連合に参加した結果、ガザでの民間人の死者数に進んで寛容になりすぎていて、それが世界中でイスラエルの支持を歴史的な低さにしていると述べました。しかし国務省のスポークスマンマシュ・ミラー氏は、シューマー氏は自分の意見を言っているのであって執行部のためではないと述べました。ミラー氏は、シューマー上院議員がバイデン政権の抱いている内部の不満を公に表明しているとの見方を否定しました。
Look, there are a number of things that we want to see Israel do differently. We've made that quite clear. I've said it from this podium, as you know, a number of times.
イスラエルが違ったやり方をするのを見たいと思っていることはたくさんあります。我々はそれを大変はっきりさせています。私はこのポーディアムからそれを何度も言ってきましたし、我々はネタニヤフ首相との直接会談でそれを大変はっきりさせてきました。しかし私はそれ以上は何も言えません。国務省のスポークスマンミラー氏はこのように述べました。イスラエルは14日国連の食料流通センターを空爆して5人を殺したことを確認しましたが、その空爆はハマスの司令官を標的にしたものだったとしています。イスラエル軍はその男はマハマド・アブ・ハスナと特定し、イスラエル軍の位置に関する情報をハマスに提供し、ハマスの戦闘員に分配する人道援助をコントロールする担当だったと言っています。彼がハマスのメンバーだったというハマスの直接の確認はありません。国連はアンワーのオフィスへの攻撃を引き続き非難しており、スポークスマンのステファン・ドゥジャリキ氏は、アンワーを決して戦闘の標的にすべきではないが、何度もそうしてきたと述べました。
Every day, UNRWA shares the coordinates of all its facilities across the Gaza Strip with parties to the conflict. The Israeli army received the coordinates, including of this facility.
毎日、UNRWA はガザ地区全土の施設のコーディネートを紛争の当事者とともに共有しています。イスラエル軍も昨日、この施設などのコーディネートを受け取っていました。この戦争が5ヶ月前に始まって以来、そのスタッフや施設に対して前例のない数の侵害があったのを記録してきました。それは世界中の他のいかなる紛争をも上回っています。思い出していただくと、10月7日以来、ガザ地区でのアンワーの同僚165人が死亡しました。国連のスポークスマン、デュジャリック氏はこのように述べました。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースを続けます。ビクトリアのバララットで崩壊した鉱山から助け出されて入院している男性の容体は15日依然として危険な状態です。この21歳の男性はマウントクリアの金山から救出され、メルボルンのアルフレッド病院に運ばれましたが重篤となっています。一方、この男性と一緒にいて崩落した岩の下敷きになって死亡した37歳の同僚には追悼の言葉が寄せられています。死亡した男性の友人や家族はソーシャルメディアで悲しみを表明する一方、AWU、オーストラリア労働組合のロニー・ヘイドン氏は、彼の言う現場の危険な労働慣行について訴訟を起こすことを約束しました。
Our members on this mine, over the past few years have raised concerns about and our organizers have been out onto site to make sure.
これまでの数年間にわたってこの金山の組合員は懸念を提起してきました。組合のオーガナイザーは組合員が補強をしていない地下で働かないように保証するため現場に出かけてきました。組合員たちはこのスタイルの掘削に懸念を提起してきました。しかしそれは聞かれなかったように思われます。AWU のヘイドン氏はこのように述べました。メルボルン北部で14日、男性1人が電車との衝突事故で死亡しました。事故があったのはパスコベルで、この男性の運転する車が電車と衝突しました。ビクトリア警察によりますと、捜査が続いていますが、車に乗っていた女性1人は衝突の前に何とか車から脱出することに成功したことが確認されました。この衝突をめぐる正確な状況はまだ断定されていません。苦境にあるウクライナは西側の同盟国からの支援を求め続けていますが、ドイツのオラフ・ショルツ首相は14日、ウクライナへの長射程の巡航ミサイルを送ることを拒否したことを弁護しました。ドイツ国会はその到達決定に関して政府にその考えを変えるよう訴える新しい動議を今日進める方針ですが、一部の議員はその採決のために与党連合内の分裂を利用することを望んでいます。しかし、ショルツ首相は、ドイツはアメリカに次いで2番目に大きなウクライナへの兵器の供給国であり続けるが、これは大きな信用の表示だと述べました。彼は国会で、彼の立場は揺るがないと述べました。
From my point of view, this is a very long-range weapon. Given the significance of not losing control over targets, this weapon could not be used.
私の意見では、これは大変射程距離の長い兵器です。標的のコントロールを失われることの重要性を考えると、この兵器はドイツ人兵士の派遣なしには使えないでしょう。私はそれを拒否します。ショルツ首相はこのように述べました。中国政府がオーストラリアワインにかけている懲罰的な関税の廃止に近づく中、中国の外相が来週オーストラリアを訪問し、ペニー・ウォン外相と会談する予定です。ワン・イー外相は水曜日にキャンベラに到着する予定です。これは中国の裁判所が拘束されているオーストラリアの作家、ヤン・ヘンジュン氏に判決を言い渡して以来、初めての両国の外相の対面での会談です。ヤン・ヘンジュン氏は死刑判決を2年間猶予されており、終身刑となる見通しです。両外相の会談では、オーストラリア産品に対する残りの貿易障壁や紛争の防止、地域の安全保障なども議題に上っています。メルボルンの公営住宅タワーの将来に関する争いが13日法廷に戻ってきました。州政府の弁護団は44の公営住宅タワーの解体と再建計画は住民と相談していないにもかかわらず借家人の権利を侵害していないと主張しています。 このプロジェクトは当時のダニエル・アンドリュー首相が9月に明らかにした州政府の住宅声明の一つの重要な柱で、1万人余りの住民を強制的に移転させることにつながります。集団訴訟の対象となる住民484人のうち427人程度はすでに移転協定に署名しましたが、借家人を代表するルイザ・グリッシーニ氏は解体をやめるべきだと述べました。
All Victorians have a right to live free from arbitrary interference with their home, free from forced evictions, free to look after the best interests of their children.
全てのビクトリア州民は自分の家への恣意的な干渉や強制的な追い出しを受けない権利、自分たちの子供やコミュニティの最善の利益を自由に追求する権利を持っています。この場合そうなっていないと思います。ですから我々は裁判所にビクトリア州政府の決定が合法かどうかを尋ねています。借家人代表のグリッシーニ氏はこのように述べました。ではスポーツテニスの話題です。インディアンウェルズ女子シングルスのトップシードイーガ・シュビアンテクは元世界1位のキャロライン・ウォズニアッキのリタイアで準決勝に進みました。ウォズニアッキは足の負傷でリタイアを余儀なくされた模様です。ウォズニアッキは第一セットの終わりに右足の不調の治療のために医学的なタイムアウトを取った後コートに戻りましたが、第二セットでシュビアンテクが 1-0 でリードするとすぐに彼女に対して続けられないというジェスチャーをしました。シュビアンテクはこれでロシアのアナスタシア・ポタポーバを 6-0、7-5 で破ったウクライナのマルタ・コチュックと決勝進出をかけて対戦しました。以上、週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。